モグラグラジオでーす。
はい、よろしくお願いしますということでございまして、
太田です。
あ、劇中です。いやー、ちょっとあれですよ。
何ですか？
ものすごく珍しくコーヒー飲んでやってますからね、今回は。
あ、ビールにしようかな。
うん、太田さんどうぞやってください。ちょっとね、この週末ちょっと飲みすぎてね。
せやねん。
まあそれにはちょっと訳があるんやけどね。まあギャラリーが無事オープンして、
はい、
一発目こけら落とし店も終わり、
はい、
で、まあちょっとだけね、まあちょっとあの夏休みといいますか、ブレイクをさせてもらってね、8月は、
はい、
そして、
まあ、メンテナンスね。
そうで、このモグラグギャラリー2発目の作家をですね、
はい、
お呼びしましてね。で、それで先週それのオープニングパーティーがあって、
はい、
そっからの、まあ、3日間ぐらいですかね、叫びたりで、
うん、というわけで、じゃあインタビューしますんで開けさせていただきます。
はい、どうぞ。というわけでございまして、今月のアーティストインタビューはもうちょっと笑ってますけども、絵描きの小竹マンです。お願いします。
どうも、人生晴れたり曇ったり、昨日の僕より今日の僕、全力投球小竹マンです。
うわ、なんか関西のノリを
全面に押し出した。
関西のノリ、これ瀬野和夫っていう ABC ラジオの、あの、もう終わったんですけど、それの回答です。はい、小竹マンで
お願いします。ということで、いやいや、もうね、小竹マンの個展は僕もずっとやりたかったんやけど、
う
ん、
そうね、
ちょっとあのやっとちょっとステージが整ったんでね、ついに
やっとお呼びできました。
2015年にモグラグギャラリーに降臨。
ありがとうございます。
もうフライヤーに書いたまんま言うと、新世界アート沼の主ですからね、この人は。
何、アート沼の主？
湖とかじゃないのよ。
なんかアート界とか言うと、なんかちょっとそんな感じでもないな。
新世界にアート界ない。
沼ありそうや
ね。沼ありそう。
ということで、まあ、あの、なんか、なんつうの、僕は個人的には、はい、小竹マンっていう作家の存在は10年以上前から知ってたんやけど、
うん、だって私でも10年前はもうすでに知ってるもん、
うん、でもあの知り合ったのはここ
数年ですね。
数年で、うんうん、で、まあ
会った時ベロベロやった。こと
村やろ、
そうやっけ、
多分ね、万博でやろうって。
ああ、
でもあの時そんなベロベロじゃなかったで。
太陽さんさん、
そうそう、う
ん、
ピカちゃんのあのイベントで、
あれ初めてやったっけ。
なんかやがてペロペロで名簿名刺渡されたよ。
そうか。 あれって2013年、2012年、
3年やったかな、
うん、ほな、まあ、やっぱ言うても2年ぐらいか、
うん、あ、12年か、忘れた。
うん、ということで、まあ、まだ知り合ってから僕らもまあそんなに深くないんで、小竹マンについて知らんことも多いし、
うん、
まあ、今日はちょっと40分がっつりとね、小竹マンのもう丸裸にしたろう思ってますけども、まあ、とりあえず、あの、まあ、特にやっぱ関東では小竹マンという作家の存在を知らない人も、まあ、何人かいるかと思いますんで。
そうですね。
まあ、改めて小竹マンの方がちょっと自己紹介の方。
え、もう先したあれ違うんか。
あ、今の？今の工場で自己紹介終わり？
あれ自己紹介かな。自己紹介って何言ったらいいやろね。
うん、
10年前に知ってもらってたって言ったけど、その10年前までは多分絵描き、
うん。そうそうね。
その10年前、ちょうど10年前くらいからどうやら違う道に行ってしまって、なので知り合うことができへんかった。
あ、なるほどね。
それをそのビフォーかアフター、ビフォーから始めた方がいい。
あ、そうそう、ビフォーから始めた方がいいよね。で、まあ、最初僕が知ったのは、小竹マン がメンバー、あれ誰が立ち上げたんですか。バージントライハードっていうアーティスト集団があって、
そう、あれね、でもなんか立ち上げたっていうか、 ぼんやり出会ったみたいな感じ
ね。それなんか FM802 のさ、
802ってよりなんかそのあのジャケット CD のジャケットをこう描いてるミュー、うん、あの絵描きの子、源太君っていう子が、
うん、んコスミ源太
がエゴラピンっていうのをジャケットやってたりとか、
うんうん、
神田陽ちゃんっていう子がなんかマッカーサーコンチっていうバンドのジャケットやってたりとか、
うんうん、
でなんかそんなやってて、
うん、
なんかかそれらが集まったなんかイベント名みたいなが
バージントラ
僕らつけたわけでもなく意味も分からず
やってて
そうなんや自分らでつけたんじゃないんやそ
う
そ
う
そ
うなんかこう才能のある若い連中が集まってよっしゃ一回ちょっとやってみようかとかじゃなかった
んなんかねなんかその二人周りのなんか友達とかが集まってみたいな感じの
あそうなんやでもそれにしたらでも当時の絵描きでいうと結構ゴールデンメンバーに僕は見えてたけどね。
言うても何年前や。1998年とか9年とかに俺がまだ20歳か19ぐらいの時に入ってやって、
はあはあはあ。そうやね。俺も大学ぐらいやったからな。バージントライアド
スの、ね、
なんかで見たのが。うん
うん、若い頃があったんですね
そうやな、うん、でもその絵描き俺もだから短大芸術を出て、
うん
まあ、誰も関西の芸大生も知らん芸術短大やってるけど、
うん、
へ
なんかそのなんか新聞で見っけたキャッチコピーが面接だけで受かる芸大っていうキャッチコピーの芸大まあなくなってもたけどそんなそれ出て出たてのすぐにその誘われて、
うん、
また絵もだから描いて数ヶ月ぐらいの時に
らしいよねだから最近の喋りで一番びっくりしたのが高校の時ラグビー部やったっていう高校出るまで全く絵描いてなかったっていうのが結構衝撃やった
それ伏せようと思ってたたまたま高校の時受けた
そう
すぐ出たで
いやでも これなんか季節してっていうか、
うん、
1回目のうちのモグラグの展示の勝俣さんっていうのは26歳から絵描き出してる
から、
ほんで何やろあのまあうちあのローブローアートって言
う
てて、
ローブローア
ート、まあ要はローブローアートのまあ元々のその言葉自体の意味っていうのは結構あの無教養なやつが描くアートっていうのがダイレクトな意味ではあんねん。まあ僕がちょっと捉えてる意味はちょっと違うんやけど、だからなんていうかこう偶然にもっていうか、そういう意味ではローブローアーティストと言ってもそんなに間違ってはないって感じやったと思うんやけど、
でも初めはその高校の時にそのもう嫌やなこの話すんの。
お前
何もやってラグビーが冬のスポーツで、
ね、ああはいはい、
12月までやるようなスポーツやったから、
うん、
そのもう受験なんか諦めてて、
はいはいはい、
で今日たまたま来た高校の友達が、
うん、
授業中に横で絵を描いてて何してんのよって私芸大行くねんって言って、
うん、
その芸大って何ってそのだから高3の春か夏ぐらいに芸大という存在を知って、
うん、
それをその日かなんかがたまたま親の面談でなんか芸大があるって言ってんけど行きたいんだけどって言ったらなんかそういうのは塾行ってのは無理らしいって言って諦めてて、その面接だけで受かる芸大というキャッチコピーの芸大に受けてみたらなんか面接でラグビーの話まだ現役でやってるんですよって、おおそうかみたいな感じでラグビーの話だけして受かって
もうそのキャッチフレーズ通りや
キャッチフレーズ通りで行ったはいいやけどなんか名前かっこいいっていう理由でグラフィックデザイン科に行って、
わかるそういうの、
何も知らんから、何がどうとか、
うん、
で行ったんやけど、その行ってその学生のいい1年目ぐらいに友達に誘われて、
うん、
なんか今出して、
うん、
受かったら T シャツにしてくれるらしいで、で出せへんみたいに言われて。なんか自分の絵なんか描いたこともなかったけど、なんかコンビニかなんかで描いたやつをそのまま出して、
うん、
それが絵描きの デビューで、おーそんなような感じで初めて。
マジかいな、
そうだよ。でもなんかそんなみんなそんな出してる人ばっかりだから、うん、また今度うちで展覧会やるから、うん、とかグループ展やるから出てよみたいな、
はいはい、
それがなんかこうまた人と人でつながって、
はいはいはい、
一切書いてへんのに話だけ展覧会だけ決まっていくみたいな
すごいな、
だからもうそれに向けて書かなあかんみたいなんで、うん、だからグラフィックデザインの学科やったんやけど課題のパッケージデザインとか、
うんうん、
なんか
よくあるね、
うん、あんなも全部ただ単にその出展する用の絵を出すだけ全然課題にも合ってへんねんけど、
うんうん、
それをなんかお前は珍しいから特別単位やるわみたいな感じでなんかそれでなんかずっとやってたようなんで知らない間に卒業しとって、ね、
マジ、うん、ああそうなんや。でもなんか俺その頃にバージントライハード多分雑誌かなんかで見てん。
私も雑誌で見たことある、
うん、その時にメンバーで描いた絵みたいなのもあってんけど、個々の絵みたいなのが確かあって俺正直小竹マンの絵に一番衝撃を受けたんやね、その時。それで
当時から
そうで、まあでもまあその後いろいろやってたっていうのは知ってたんやけど、
うん、
今回個展ってなった時にちょっと絵でお願いできんかなっていうのはなんとなくこう今その小竹そんな小竹マンがどんな絵になってんのかを見たいっていうのもあったんやけど、うん、まあそのそれこそさっき最初に冒頭で小竹マン言ったその10年ぐらい前から違う道に行って、うん、個人史的には違う道に行ってからのちょっと歴史を簡単にちょっと
ね。なんかそのだからバージントラハードっていうのは多分大学中か卒業してすぐぐらいにたまたま出会って、うん、こんな絵描きチームやんねんけどやれへんみたいで、
うん、
やっがまだだから描き始めて数ヶ月ぐらいのやのにやったらなんか割とねタイミングがいろいろなんか大きなアートイベントをしたいみたいな、なんか多分オリンピック大阪にっていうイベントの時期あって、それでとりあえずでかいイベントバンバンやるんやけど、あの人がおれへんみたいなだからライブペイントせえへんかみたいなのをいろいろ誘われて、だから書いて数ヶ月でライブペイントもしてへんのにいきなり何万人の前でライブペイントするみたいなそういうのがしょっちゅうあって、
すごいな、
そんなやってるか、おあいつらすごいじゃんみたいな雑誌とかもいっぱいあってとかで、そういうなんか俺なんか大丈夫なこんなもんなんかなよくなんか仕事とかもいっぱいくれてたりとかで、そんなんでなんか雑誌、まあ源太くんとかもよういろんなところで仕事したから、
うん、
それに便乗してたんやろうけど、
うん、
そんな書き立てやか分かれへんやん、その事情は。
はいはいはい、
こういう世界
そういうもんなんか
と俺才能あるんやぐらいの感じとりあえずもう締め切りがいっぱいあるからずっと書いてて、
すごい。
でそんな活動多分ずっとやっててなんかこうあれってなって、
あ
こんなんじゃないよなっていう
まあ、ね、
もっといいもん作りたいの常になんかこの話があるからやってそれに向けてギリギリまで書いてみたいなで、なんかこんなもんじゃないよなと思って、そのほんで周りも僕ら そのアートチーム以外にもいっぱい絵描きがあって、周りもそんな感じやって、
うん、
なんか俺はそのもっとなんか次元の違うものを作りたいって思って、うん、あのなんちゃろう、もっとちゃんとしたアートのギャラリーでやるとか発想力がなくて、
あ
ーアートも何も知らんまま、はいはい、ラグビー部のまんま絵描いてて、そんな話だったから、
はいはい、
自分のその時に思ったんが、はい、いい絵作品にしたらやばいちゃうって思って、
あ
まあでもどうしとんでもないものを作りたいっていう欲はずっとあった
から、はいはいはいはい、
それがなんかその何の知識もない絵だけバンバン描いてた人間のできる限りの発想力が自分の住んでる家を丸ごと作品にするっていうのがそれやって、
それがあのもう名高いある種の人間はもうすごい知っているセルフ屋敷僕もまだ見たことないから早見たいんやけどな。
そのなんかそのちょうどまあ、ずっと僕大阪の住之江区っていう場所で、まあ小学校の低学年ぐらいから育って、
うん、
でね、そのちょうど22、3歳の時に実家がその八百屋で、八百屋の2、3階で住むみたいな、うん、このモグラグみたいな、
うん、
やってんけど、ちょうどその22ぐらいの時に 家の真前にスーパーができて、
えぇ、八百屋の目の前に
逆向いてるみたいな。
わ
背中向けられてんの。
背中向けられてる。それでなんかもうまあまあちょうどみんな兄弟も卒業したし、
うん、
もう八百屋畳んで実家が親が引っ越して、
はいはい、
ちょっと1年だけ行くとやっちゃらうからあのアトリエとして使わせてって言ってやってた時にそのアイデアが浮かんで、うん、もうアトリエというよりもなんか作品にしちゃおうと、うん、でその一軒家をパパッと仕上げて作品にしてでなんかこういろんなこう街へ繰り出そうと思っててやったんやけど、うんうん、なんかねこう今まですごい1日に5枚とか10枚とか描くような絵を描いてて、
ああ
家を作品にするってなったらこう壁とか地面とか、
うんうん、
天井とかも全部だから、
うん、
こう次に行かれへんというか紙でバーって描いて次に行ったりとか、うんうんうん、乾かしてるうちに次に行ったりする描き方やったのが、
はいはいはい、
この失敗っていうかもう次に行かれへんから、
うん、
それでちょっと思ったより時間がかかる。
うんうんうん、
でかかってるうちにこう何ちゅったらね壁の正面描いて壁の右側描いたら、
うん、
正面より右側が細かくなってしまって、
うんうんうん、
では細かくなってもうと思ってだからこう右と左をと、
うん、
細かさ統一しなあかんと思って左同じ細かさにしようと思ったら、うん、もっと細かくないみたいな
無限
地面描いたらさらに細かくなってとかが、うんうん、もうなんちゃうのそんなしてるうちに2年とか経ったりなんかそのもう絵だけでどうしようもないと思ってなんかこういろんな立体物とかつけたりとか屋上になんか小屋作ったりとかそんなんをしてるうちに6年が過ぎてい
やほんまに、ね、あの発想とそのなんやろこだわりがちょっとぶっ飛んでるよね。
そう、
うん、別に細かさ合わさんでも
そうなんかな
どうなんやろそれは
ねじれた真面目みたい
なまあなんやろまあなんて言ったらいいのこう何がアートかみたいなってものを作ったら作ってる人は考えるけどさ、
うんうんうん、
まあ少なくとも商業的な作品では絶対ないやん家やから 変われへんやんそれ絶対、
はいはいはいはい、
だからもうほんまに小竹マンの世界の完成度を小竹マンが高めていくっていうすごい純粋な表現やんそれって、うん、それに6年間突っ込めんのはすごいと思うけどね、うん、
そもそもそのなんか商業がどうとかも分からずに、
うん、
絵描き始めで急になんかその何万の前でライブペイントしたりとか仕事が来たりやからその向き合うこともなくこう
はいはいはい
生きれてたというか、
うんうんうん、
だからその発想がそもそもないまんまずっとやってたから、
ね、はいはいはい、
何がやりたいとか何でお金を儲けたいとか発想が根本的にないままやってて、
うんうん、
だからその家もその前に描いてた絵もその発想なかったし、
うんうん、
でもなんかお金くれたらラッキーみたいなその家もそれをすることによって何とか発想がなく
そう
やろうってなったって、
いやなんかそれやったらなんかこれやったらいいもんできるよなっていう、
うんうん、
ずっとそれだけでやってきてるから、
うんうんうん、いやでもなんかあれやと思うなんかあのそのキャリアの踏み方がまだちょっと普通と違うけど、うん、でもなんかまあ人間ってやっぱ何かしらの必要性つくこれ自分にちょっとこれやったらどうなるんやろうかしらみたいな思いついた時にさ、
うん、
やってこうちょっとずつこう成長っつうかなんかちゃうところに行こうとするっていう意味では なんやろうな何か それが必要やったんやろなその時期は多分、
うん、
でも6年間ってさ、うん、でも他のこともしてたりしたの
他のことあでもそのね今思いではもうそのね6年間がねあまりにもなんか辛くて
今思うと辛い
なんかね記憶が喪失しててところどころ今なんか思い出したんが、
うん、
なんかね自分の作品にはここ今日が足りないというか狂ってる要素が足りないって思ったことがあって で大工の友達に頼んでなんか暗室を作ってもらった
の、うん、
その家の中
に3階のなんか一部屋を光が一切入らん真っ暗な部屋みたいな、うん、でそこで閉じこもって生活したらどんなことどんな絵が描けるようになるんやろみたいな。
自分の作品には来る今日が足らんからまず自分に今日を取り入れようとしたんや。
どうして
すごい。
なんかね真っ暗のほんま光入らんところでずっとこう生活をしていて、うん、なんか電気を取り付けててたまにいやなんかもう覚えてんだけど何しかこう取り入れててある日なんかこうなんや狂えへんやんけ
暗くたって
狂えへんやんけと思って
はい、はい、
パッとなんかを見たら2週間経っとってやったもうこれなんかあれって2週間も経ってるわと思って
ああ
なんか狂ってパンって狂うんじゃなくて徐々に狂うんや思って
自分狂ってるよね
そこで、うん、おーこれ狂ってんのかな思った時になんかねあの映画なんか風みたいなやって
あの風あオフ
なんか食べ物界のオフみたいなそれぐらい塀みたいな絵やったからさこれ
あ
全然良くないわと思ってなんか時間経つは早いだけの狂い方や思って家かける狂い方じゃないと思って、うん、なんかギリギリなんか戻った気がする
あか
ん
て
この一歩先行ったらあのあかん狂い方だろう
あ、はいはいはい、
なんかそのような
絵に反映されへんと、
うん、
ギリギリ狂ってるか狂ってへんかが自分でギリギリ把握できるぐらいじゃないといかれへんのかな永遠に。
なんかねいやなんかだからその間違ってるよね。
いや分からん。
暗い部屋に閉じこもったら狂ってレールみたいなその 何が目的やねん。どこ目指してる。そう。
いやでもな
気がついたらなんか狂ってたことをしてるっていうのはあるんかもしれへんけど、
うん、
狂おうと思ってそうするっていうのはあんまないかもな、うん、
でもさなんかまあ普通ってこともないけど多くの作家は多分なんかこうな誰かに憧れてとかさ、
うんうんうん、
あと近くに才能あるやつおってとかさ、うんうんうん、そういうのでなんか自分の足りてへんもんとかが分かったりこれやってみようとか思うと思うんやけど、
う
ん
う
ん、
自分もこうなりたいっていう欲望で
なんで自分の作品に今日が狂いがないって思ったの？
別になんでないよね。
突然思ったんやろな。でも小竹
さんなんか思ったんやろねその時にね、うん、そもそもその何も知らずに芸大行って何も知らずに絵描き始めたからその言うと何も知らんままただ描いてたっていうのが、
うん、何か知りたかったんです
いやーもうでもそういう生活をいろいろチャレンジとかしてたから、うん、なんかねもうねその昔の感情がどうにかこうちょっと欠落しててね思い出せないんだ
すごいな。でそれでそのセルフハウスがまあ一応完成しあセルフ屋敷が
完成いやでも完成せえへんかったよ。
あそうな
ん。もう何やっても俺完成せえへんと思って
あ
いつまでたっても多分俺この一生になるわと。
ああはいはい、
で俺に必要なんは絵描き始めの頃とかって、うん、基本的に誘われて、
はいはい、
展覧会とか、 なんか仕事とかが急にバーッとできてそれに合わせて絵描いてた人間が、
うんうんうん、
締め切りのない世界に行って6年もかかってるからこれもどうしようもないわって思ってた時に、はいはい、なんか友達からでちょうど連絡があってね、
うん、
なんか大阪全体でアートイベントを やる、
うん
大阪府が主催してる大阪キャンバスっていう、
うん、
なんかこう何したらいいんやろうねあれいろんなところでアートを大阪をキャンバスに見立ててみたいな。でそれにこう出したら通って、
うん、
なんかよくわからないけど俺はただ単に家でただただ絵描いてるだけやねんけど、うん、いろいろバックアップしてくれる、うん、でそのバックアップより一番大事なのがもう締め切りやと思う。
あそうね、
公開されてしまうから、
はいはいはいはい、このままやったら一生かかってまうと
思ってる、うん、けど結局間に合わんかってそれで出した内容はなんか公開生活みたいなそれが進んでるところにこうやってる みんな見に来
は
るみた
い
な、だから俺来てていけば普通に寝てるみたいな、そんなんやってんけど、でもまあなんかそんなこんなでなんとかこう完成した
ん、まあ、自分の中でのこう区切りをつけ、ピリオドをしたわけね、
っていうよりももう自分の中で区切りつかへんからもうチラシ作って完成って、もう先作って完成してへんけどでそれのギリギリまで書いて、もう多分前日の夜中ぐらいまでギリギリまで作ってやっと完成したんがそのセルフ屋敷の、
ああなるほど、
だから6年かかって公開したのは多分10日だけみたいな、
ああそれ何年ぐらい、
それがね2012年やった、
2012年、
うん、
まだ最近やんな、でも2012年って、
いやし、いやし、まあすごい単純に考えても6年間かけた作品を作る作家があんまりいないやん、
そうやな、
アニメとかの世界やん6年とかって、
まあ、作品っていうか家やけどね
今も残ってんねんよね、
それがね、まだ今それ、まあ、その家を完成したと同時に多分もう爆発でしまって、
うん、
6年かかったが終わったっていうので、
うん、
祭りや言うて祭りを作ってしまった、
うん、あ、はいはい、
そこに行くわけです、
そうなんですよそれがなんかその大阪の新世界の商店街全部使ってやるセルフ祭りっていう祭りを作ってしまったけど、
うんうんうん、
それもどっちかというともうただ単にもう6年の鬱憤晴らすみた
いなもうこもっててこもっててこもってた
鬱憤晴らす、だから自分の中の祭りを人巻き込んでしまっ
ただ からセルフ祭り、
そうな
あーそうか
そうなんかな、
まあ結構セルフって結構そうでもあるし、おのおのがセルフみたいな風にも取れる、うん、結構いい名前
っていうか、マイセルフでもユアセルフでもある、
うんうん、
なんかそのセルフ祭りの名前の由来はセルフ屋敷が完成した時にいろんな人がこう来はって、
うん、
なんか、ね、評論家さんやらアーティストさんやら来てなんかトークショーをする羽目になってんけど、
うんう
ん、そのなんかそういう偉いさんやらが来たらこう人が来すぎて見られへんくなるみたいな、
うん、
だからこのトークショーとは出したらあかんって言って、それは非公開にしなあかんって言われて、うん、困ったな思ってでそのセルフ屋敷でやってる、なんか俺祭り好きやったからセルフ祭りみたいな、そのセルフ屋敷のただ単にその当日名前出されんくなったからイベント名を使い回しただけやねんけどセルフ祭りっていうのはでその新世界で祭りを開いて、なんかその言うたら6年家で閉じこもってたやつが祭りやって、もう片っ端から電話して携帯にもう中学の爪とかもアートなんか芸術つながりやら音楽つながりやらそういうのも全部電話して書き集めてんけどさ、6年こもってるやつがさ運営などできるはずない、一人で
まあな、
ね、とりあえず来たらいいけど、こだけどないしたらいいとか、ステージどことか、
うん、
機材どないしたらいいとか、どこで出展したらいいっていうのがもう言われすぎて頭パンクしそうになって、もうセルフでって言っててこれどないしたらいいセルフでとか何時から始めたらいいセルフでみたいなそれでなんかたまたまセルフ祭りっていう名前とたまたまセルフっていう状況になってしまったので、それぞれが勝手にいろんなところでその新世界のその商店街のやって、ほんまにある意味ほんまのセルフ祭り
そうね、すごいなんかもうあれやな、全部が派手っつうかなっつうか振り切り方が、
そうやんな、振り切ってるよ、
うん、振り子運動が激しすぎる感じやね。でそのセルフ祭りは今も続いてるよね、
そのね、だから6年間鬱憤溜まってたから、うん、セルフ祭り1回目始めて、
うん、
半年のうちに6回やった祭り
を毎月
毎月やって計算で言うと毎月やって
そうやんな、半月や、え、半年やもんな、
半年で6回で、
うんうん、
なんかそのもう 初めは新世界のその商店街やってんけど、うん、他のとことかもいろいろやったり、あとなんか御堂筋っていう大阪にすごい大きな道路があって、うん、そこが歩行者天国になる、
うん、
こう日があって、うん、そこでこう着ぐるみを着たようなアートパレードやってくれへんって言われた時に、
はいはいはい、
なんかみこしやら仮装やらを何十人掘り込んでブワーって派手に やるみたいな、そんなイベントもあって、
うんうんうん、
まあ結局それでどえらい怒られてね、
されたなんて、ね、あ、そうなの。
大阪の文化施設半年ぐらい出入り禁止になって、なんかそんなんも間にあったりとかを半年で6回やって、
うんうん、
それでこらしんぞいと、
うんうんうん、
だから来年から年1回にしようって言って、それからは年1回にしてるから
うん、うん、まあ、
今年で10回目11回目ぐらいだけ
どね。結構あれやね、なんかあの3歩進んで2歩下がるみたいな、ちょっと1回行き切って落としどころに落とすみたいな、
なんか1回こういう話誰かに言われたんやけど、なんかやりたいっていうことを やるんやけど、
うん、
それをやるのはどういう、
うん、
作業が、
はいはいはい、
待ち構えてるかとかいう、はい、想像力に欠如しとるなお前って言われた
から。まあ要はあれやん、なんかその6年セルフ屋敷作ってる時に、うん、なんかそういう話を聞いてた時に、まず最初にしかもこれ完成せえへんなっていうので思い浮かぶのって、あのスペインのサグラダ・ファミリア
とか
やけど、でもさ、サグラダ・ファミリアってさ、まああと何十年もかかるけど、一応完成図ってのがあるやん、
うん、
完成図はもう模型で公開されてるんやけど、小竹マンの完成図がないよね。
完成図を作ったら計画できるんや。
そうやで。ただでもそれ、
それは今すごい大きなこと。
いやでも多分それやっちゃうと、多分小竹マン多分なんかと、いや、なんと途中で飽きそうっていう
か、完成図を毎年更新するとか、
それ、うん、そこをやっぱ一旦行き切るっていうところでちょっと戻って落とし込むから、みんながこう巻き込まれたりとか、すごい作品になったりとかしてる気はなんとなくするけどね。
完成図でも、もういるかもしれ
ん。あ、これからは
このやり方ずっとやっていこうかなと
思って。一回作ってみるっていうのはありかもしれへんよね。
一回ね、なんかのね、
うん、でまあまあそんな感じでやってて、一応まあ今回のそのあのフライヤーとか、あとキャッチフレーズとかにも書いてるけど、まあそんなあの制作と生活をやりながら、そのまあ今回、まあ、絵画展ってことで、
はいはいはい、
こう東京で、まあ今回は東京での個展は初めてなんやけど、一応そのこの10年間のそれを紐解くというか、掘り下げたり紐解いたりする絵画展になるっていう風に始まる前は言っててんけど、それは実際こう展示してみてどんな感じですか。
なんかね、多分ね、そのねワードをね、なんか仰々しい紐解くとか検証するって言ったんが、多分そのちょうどここの下見来た時に思いついてしまって、うん、気づいてしまって興奮しててそんなことを言ったと思う。あんまり紐解いてないと思うんだけど、なんかそれがね、そのまあセルフ屋敷って家を探りにするのを6年やってたり、セルフ祭りっていう祭りを4年やってたりの、その10年間も並行して絵はずっと描いてて、
はいはいはい、
その絵を描いてて、まあ絵を描き始めから言ったら多分17年ぐらい描いてる
ん
だけど、そのずっと描いてて、今回の個展用にあの新世界ってその通天閣がある町の、そのセルフ祭りつながりで大きい倉庫をちょっと借りれることがあって、
はいはい、
で今回の個展用にその倉庫を借りて絵を描いてたら、すっごい見たことない絵が出てきて、でこれびっくりして、
うん、
もしかして俺場所変えたり環境で絵変わるんやって、この17年目にして気づいた。
はいはいはい、
それでそのようなことに思って、それをだからその家を作品にしてた時はどんな絵を描いてるとか、
はいはい、
祭り始めてからどんな絵に変わったとか、
はいはい、
で祭りを始めてかここ何年かなんか相撲を始めたりしてて祭りの芸で、
うん、まあ今回の展示でも映像が流れてるけど、うん、
たまたまそのセルフ祭りに相撲好きが多くて僕も、
うんうんうん、
でその相撲をやってるうちになんかインドに間違った相撲広めに行けるみたいなその友達となんてその行ったりしててけど、はい、そこでその時とかの絵はどうなったんかとかを、
うんうんうん、
あの展示してから検証しようと思って、
はいはいはいはい、
描いてる時はあの家とか祭りと一緒で全くその設計図なしで描くから、
はいはいはい、
もう無意識に描いてしまうんやけど、
うんうんうん、
その展示してからそれをこの時はこんなことしてたっていうのを紐解いていこうって今日思っています
今日思ってる
今晩今からこう紐解いていってそれを年数とかこの時はこんなことしてましたとか、
はいはい、
今日ちょっと展示始まって3日ぐらい経ってますけど、うん、やっていこうかな。
あ、なるほど、はい、でこのラジオ聞いてきた人はそのもうちょっと見ながら何やったら小畑のあのそういう話聞きながら展示を見れる感じになってるかもみたいな。
いやもうそれはもうやります。
あ、なるほど、
今晩
それは楽しみですね私も知りたい。
飲みすぎてね
まあねちょっとねそれこそ計画無計画に飲みすぎたもんですけどね。まあでもそうだな。
なんかさ最後かな、なんか小竹マンに聞きたいの。なんか小竹マンってよく、うん、いい絵、
うん、
いい絵じゃないとかこれはいい絵とかって言うねんけど、うん、いい絵って小竹マンにとってどんな絵な
の？おー、ね、
インタビュー、う
ん、それなんなんやろ
う
ね、
うん、でもなんか結構よく小竹マンのワードの中にあるなと思って、
うん、
ええー、ちゃうねんみたいな。
搬入の時めっちゃ言ってたよね、
うん、だからそれって自分の中でなんとなくのジャッジがあるんやろうなと思って。
もう多分根本的にそんな家を作品にしたりとか祭りをしたりしてんのも根本的になんか見たことないものを作りたいっていう部分が多分根っこの根っこにあって、だからそのそれにつながるというか、これこの描き方やと見たことないもの描けそうやぞと、世の中にないものを作れそうやぞっていうなんか要素が含んでるのがいい絵なんかな。
うん、さっき出てたあの今日の要素はもう最近は絵の中にも入れれるようになってきた。
ああ、もうそんなこと忘れとった、ね、
じゃあ多分入ってんな。
あ、そうなのかな、う
ん、ナチュラルに入ってるんじゃない、うん、
なんかやっぱ
なんでそんなことが欲しいって思ったかもよく分かれ。
あ、でもあれらしいよ、なんかすごいあのお坊さんとかも、うん、そうらしいよ。だもうなんかずっと一時期同じこと考えてても、うん、それは気づいて忘れてる頃にはもう身についてるらしいから。
あ、そうか、
うん、
まあでも気が狂うんはポンという狂い方はしないっていうのはうっすら気づいた徐々にやぞ、気付けるようになって。
ああ、はいはいはい、はい。
ふとしたらもう狂ってるんかも、
うん、これはなかなかええアドバイスよね、これ、うん、
きすぎると徐々にやぞ来る
いや、ということでね、もうちょっともう時間が来ちゃったんですけど
もうこんなんでいいのこれ。
いや、だいぶええと思うけど、うん、いや、なんかもう僕はあのほんまにその改めて小竹マンの絵画展っていうので、うん、モグラグではやりたかったし、
はい、そうだからそんなことを知れたから東京も初個展やし、
そう
そう、個展自体がもうほとんどその10年空いてるから、
うんうんうん、いや、ただまあこんなに絵画展と聞いてたけどこんなに絵画かっていうの驚きの内容ではあるんやけど、あとあれやね、もう一個言い忘れてたけど、こけしはいつ頃からあれ、
こけし
あれめっちゃ可愛いよね。
お祭りを始めて、
うんうんうん、
なんかお祭りはまたそれも無計画やねんけど、お祭りを始めてしまったら、
うん、
あの絵いらんなって気づいて、
あ、祭りに
絵は祭りに絵いらんぞって始めてから気づいて 祭りに絵飾っても誰も見
せやな、
うん、
だからもはや看板屋になってて、
はいはいはい、
祭りでは僕は
だって無天祭りで知り合ったっていう人たちに僕実は絵描きだったんですって言ってたよね、うん、来る人来る人に、
最近劇団の人ですかとか言われてそれでなんかそんなんで装飾を商店街で全部使ってやるんで装飾をしてるうちにこう祭りで一番入るのが結構民芸品
とか
だるまとか、
はいはいはい、
あの提灯とかそういうものが多くて、うん、でまたそういうのをいっぱいもらったりとか拾ったりとかする機会が多くて、それにねなんかそのまま飾るのは面白くない、見たことない感を出されへんから、
うんうんうん、
それに絵を描くっていうの色を描いたり文字を描いたりしてるうちに、うんうんうん、なんか興奮してしまってすごいなと、日本の民芸品
ああ、はい、
このフォルムどう出したんだよそれがなんかリサイクルショップで50円とかで売られてることにも興奮しだして、
うんうん、
でなんかここ最近はその民芸品にこう色を塗り直して新しく変えるみたいなのを、
うんうん、
祭りきっかけで始めてて、
うんうん、
なんかそんな感じでこけしとかだるまとかお面とか、うん、たくさんこう作品っていうのなんか違う色にしてるみたいな、
はいはいはい、
ずっとやってるのをちょっとついでに飾らさせてもらって、
いやあれだいぶ可愛らしいこけしが多いんやけどな、なんかいやだからまあやっぱ小竹マンはあれやろうな、なんか今までもこれからもきっとなんつうのこんな感じで作っていくんやろ
う
ね、
そうなんかな、でも、
うん、
なんかその計画的にするっていうのは今気づいたからさ
そうやで気づかせてしま
う、それチャレンジしたいけど、
あ次ね
何かに
いやでもなんか結果として小竹マンのこの作家のアーカイブをこう見返しても、なんかなんやろ、ほんま頭ん中のなんかこうなんかおかしな国のお祭りごとみたいな感じに見えてて、
トータルしても、
うん、まあルーツが端々に見えるような見えへんようなみたいな、なんかちょっとこうおかしなとこに旅行行くみたいな感じででもちょっとなんかこけしとかさ提灯とかさ知ってるアイテムが入ってるだけにちょっとこうおってなんねんけど、でも絵を見ると全然ちゃうかったりするし、今回の絵とか特にさ新しいものの絵とか結構なんつうの、あのすごいおしゃれななんかヨーロッパのとかの絵描きが描いた抽象画みたいな感じにも見えるんやけど、でも鯉のぼりの目ん玉にも見えるしなみたいな感じがちょっとおもろいかなと思うので、ぜひね見に来てほしいんですけど、最後にあのこれ聞いてちょっと興味出た人にメッセージ、一言メッセージちょっと
一言、
うん、まあ別に長くてもいいけど言ってそれで終わりますから、
来てね、
なんで長なりそうなフリをちょっとかましてきたということで、9月のアーティストインタビューゲストは小竹マンでした、
ありがとうございました。エンディングです、
はい、というわけでございまして小竹マンインタビューでしたけどもね、
なんかいろいろ聞けましたね、
そうですよ、ということでまあこの9月はモグラグは小竹マン一色になりますのでね、
そうですね、
はい、じゃあ改めまして小竹マン個展のインフォメーションの方を太田さんよろしくお願いします。
はい、小竹マン絵画展、
はい、
主、
はい、
ただいまも開催中です、
はい、
9月27日日曜日までやっております、
はい、そうです、まだまだちょっと、まあ、会期長いですけど、
はい、
まあ、あの作品全部、まあ、多い作品点数も多いですが、まあ、販売してますんでね、
じっくり、
はい、
見に来てください、
じっくり見てもらって、まあ、欲しいのは、はい、まあ、早いもん勝ちになってますからね、まあ、いろんな価格帯で売ってますからね、今回一番安いのはガチャ原画ガチャガチャ200円からありますけども、まあお手頃な何でしょう、3000円台5000円台とか、ドローイングも額付きやったりするし、で最新のペインティングもまあ全部
そうか、あの額付きもね、なんか小竹マンはいっぱい 額縁を集めてて、すごい可愛い面白い額縁に全部入ってますよね。
そうなんですよね。でペイントも結構まあなんつったんかな、割とこんな言い方したらあれやけど、部屋に飾ったらすごいいいんじゃねえかっていう作品が結構多くあるんで、ぜひあの買い物に来る感覚でね、
はい、
来てもらえたらと思います。まああのインタビューの中でも言ってたんですけど、小竹マンは東京初個展だし、まあ絵画展という形がね、今後
そうですね、
小竹マンのあの活動の仕方からして、次いつ小竹マンの絵画展が
わからないですね。
ですね。なんでつまり、まあ、小竹マンの作品を購入できる機会もそんなそうそうないと思うんで、まあちょっとこの機会をぜひお見逃しなくっていう感じですかね。
はい
はい。とちょっと私事なんですけど、もう一個告知があって、
あ、そうですね、
出張エクスキューブインラフォーレ原宿っていうのがですね、9月18日から10月1日までありまして、あの大阪の、まあ、僕らともゆかりの深いギャラリー服屋さんのエクスキューブが、ラフォーレ原宿で、まあ、期間限定のショップをやると。で、イタリアのシューズブランドテスラとか、まあ、文面まま読みますと、世界各国のコアデリアのブランドをセレクトするアグラ、ウグラがタッグを組み、ラフォーレ B0.5 階にて期間限定ショップをオープンするらしいんですけども、そこでですね、
はい、
初回ゲストとして大阪のギャラリーショップスペースエクスキューブが参加すると。そうそうそう。でヴィンテージ、まあエクスキューブ行ったことある人は知ってると思うんですけど、ヴィンテージやニュークリエイターの洋服を販売するっていうこと でこの 0.5 階の店舗っていうのが、なんかあの壁が全部あのホワイトボードになってるらしくて、でこのオープンに合わせて一応、モグラグギャラリーの方から僕とイチャスと勝俣さん、
はい、3名
でエクスキューブの方からターザンキックと、あとブランドンっていう、まあ、海外の絵描きが、まあ、あのその期間限定なんですけど、そのホワイトキューブでペイントを描いてそれが見れるという状態になるそうなので、ぜひ原宿にお越しの際はちょっとちらっと見てもらって、
そうですね、遊びに来てください。
まあ原宿に遊びに行った人に御徒町についでに来てっていうのはむずいですけど、まあ
確かに
まあまあこっちはまあペッペッて見る感じで、まあ御徒町の、まあ、小竹マン個展の方にぜひ来てもらいたいなと思っておりますよ、というわけでございまして、もうこんなもんですか。
はい
はい、ということで、ございまして、モグラグラジオボリューム272でした。
ありがとうございました。